第3回を迎えることになりました。皆さんこんにちは。神奈川県厚木市のインターネットの中のラジオ局ラジキャスからお送りしております。ゲストが来たら更新するというコンセプトで続けていますが、今回も素敵なゲストの方が来ていただきました。今回のゲストさんはハーブとマヤ歴がご専門なので、せっかくなので2回に分けて配信させていただきます。本日はその前半、ラジキャスの局長がお届けする不定期番組ラジキャスジャーナル、スタート。最近皆さんはどんなストレスをお持ちですか？コロナの影響で誰もが何かしらのストレスを持っているのではないかなと想像します。コロナ前であれば仲間と集まって飲み会で発散するなんてことが普通にありましたよね。もちろんあともう少しでそんな日々が戻ってくるのだろうけど、どうなんでしょうね。今回のゲストさんのご専門はハーブ。ハーブでストレスを解消するという発想が僕の人生で抜け落ちていたような気がします。ぜひ今回の番組を聞いて、ハーブでどうストレスを解消するのか参考にしてみてくださいね。ではゲストコーナー参りたいと思います。このね、2020年代の日本、ただでさえストレス社会だったところにね、コロナによってさらにそのストレス社会に拍車がかかりましたよね。仕事にも家庭にも何らかの負荷がかかって、誰もが何かしらのストレスを抱えている今日、そんな当たり前のストレスだからこそ、その解消法を知りながらうまく付き合っていくことが大事なのではないでしょうか。さあ今日はそのストレス解消におけるプロフェッショナルの方をゲストにお迎えしております。ハーブセラピストでありマヤ歴アドバイザーでもあります、メディカルサポートスクール株式会社泉メディカルハーブアカデミー代表、健康ライフコーディネーター、メディカルハーブとアロマの空間デザイナー、なぎら泉さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
ようこそおいでくださいました。
こんにちは。
皆さん、あのまだね、なぎらさんを知らない方いらっしゃると思うんで、簡単な自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私は東京都の方で、アロマとかハーブとかですね、そういうのを教えるスクールを15年ほどしております。メディカルハーブという分野はあって、はい、でそのメディカルハーブの分野のハーバルセラピストというね、資格があるんですけど、うん、そういう資格を取るためのセラピストの育成だったりとか、うん、あるいは私が体質改善のアドバイザーをしたりとかですね、はい、あとはマヤもちょっとマヤ歴ってのあるんですけど、はい、そういったのを見て差し上げたりとか、はい、そういう方をまた育成したりとか、はい、もしているスクールを、はい、やってます。
ハーブとマヤ歴と、
はい、
なんかすごくつながるのかなっていうような感じがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。はい、皆さんね、結構そうおっしゃる方多いんですけど、うん、ハーブって、はい、ずっとお薬として使われてきたものなんですよね。うん、はい、でもう本当にお薬のない時代から、うん、使われてきた、うん、でマヤの時代、マヤ歴っていうのはマヤの時代からあるものなんですけれども、うん、それをちょっとねアレンジして作られたりもしてますが、そのマヤの時代っていうのでもやっぱり植物というのは、 重宝されていたと思うんですね、うんはい、なのでそういう人たちそういう時代の頃からもずっとそのハーブがその人たちの体を救うためにあった、うん、これはもう事実なんで、うんうん、私の中では全然もうつながっている ね、 なるほどね話なんですよね、
はい、でもこのストレス社会にそういうハーブのその香りとか、うん、どういう形でこう取り入れたらいいんですかね、
うん、そうですね、うん、いろいろな取り入れ方ってあって、はいで本当にこのストレス の多くなってしまった、うんうん、時代においては、うんうん、香りでね入れるっていう方法もとてもよくって、はい、でそれで、うん、精油というね、うん、アロマのハーブの一つの成分ですけど、はい、精油成分というのをこう、うんまあ、こうアロマボトルっていうのがあってね、うん、それで、お買い求めになって嗅がれる方もいらっしゃるし、うん私が一番やっぱりでもおすすめするのはそれもいいんですけど、はい、やはりハーブティーで、うん、いただいてほしいなっていただ、うん、召し上がってほしいなって思いますね、
うん、ハーブティーを体に直接、まあ、ハーブを取り入れるっていう形で
そういうことですね、はいまあ、ハーブってどういう概念かっていうと、うん、ハーブってまあ一つの植物なんですよね、うんはい、で私たちってその植物を常にお米もそうですけど、うんまあ、そういったものを食べていただいてますよね、はいそのハーブっていうのはそういう植物だとしたら、うん、それを体にうまく取り入れる方法だったり、うん、っていうのに食べるとか、うん、それから飲むとか、はいね、あるいはつけるとか、うんね、そういう方法が、まあ、いろいろあると思うんですね、はい、であとは外側から嗅ぐっていうね、うん、方法もあるんですけど、うん、だから私が一番おすすめしたいのはそのもちろん食べるということも大事だし、はいただその飲むっていう行為っていうのは、はい、今この水分もすごくね大事な、うん、状況になっています。これから夏になって暑くなってきてまた水分補給もすごく大事なんだけれども、はい、私たちの体の体液の、うん、もうほぼ 60% ぐらいは水分で、そうですね、うん、できているわけですよね、うん、その時に、うん、そのお水を飲むのかそれから、例えばお湯とかをね、うん、飲むのか、うん、あと冷たい氷水を飲むのか、うん、そういうのでもこうちょっと変わって体の中ってね変わってくる、はい、でも自分の人肌程度ぐらい、まあ、熱くてもいいんですけど、うん、体を温める、うん、血管血液の中をこう温めるような、うん、ものがやっぱり良くて、うん、さらにそこにその植物の、うん、有効的なこの成分がね、うん、入っていてそれを体に生かしていく、うんうん、体の健康のために生かしていくということが、まあ、できた方が、うん、とってもよくて、うん、でそういうのがやっぱりハーブティーとして、うん、取れる、うんうん、と本当にこういろんなそのストレスに役に立つことができるっていうね、うん、ことがあるのでぜひもう本当におすすめしたいなと思ってます、
はい。太陽に近い温度のハーブを取り入れると、うんそうですね、体に自然に入ってくる感じ
なんですね。そうですね。もちろんその暑くてもいいんですよ、うんうん、でもやっぱりこうちょっと暑すぎるとね、はい、また刺激になったりもしますし、うんうんまあ、今の時期だからって言って別にじゃあ熱いものじゃないとダメっていうことでもないんですけど、うん、冷たくして飲んでいただいても全然いいんだけれども、うん、普段 の、 まあ、私たちの その体温と同じぐらいの温度、うん、で飲まれるとすごくいいと思うんですね。胃の中の温度っていうのも私たちの体温とちょっと同じぐらいの温度、うん、ちょっとそれよりちょっと高いのかな、うん、それぐらいの温度の方が胃もびっくりしないし、うん、それからその体液と同じぐらいのこう、うん温感でねこうなじませていくってこう、うん、こうなるべくこう体の中にこう浸透しやすい、うんうんうん、方法でこう入れていくとそういう風になるのかなと思いますね。
なるほど、うん、こんな時にこんなハーブがいいっていうような感じで、うん、いろいろなその種類がやっぱあられるんですか？
そうですね、うん、もうハーブって言ったらもう本当にその植物なので、うん、もう植物の世界って言ったらもう30万種以上ぐらいはあるわけですよね、うんはいまあ、その中でそのいろいろに使われている植物を私たちはこう使っているわけなんですけれども、うん、ハーブティーで飲む時にはね、はい今どういうものが求められるのかっていうと、うん、やっぱりこの先ほどから、ね、お話ししているこのストレスとか、はい、あとストレスから来るその睡眠不足ですよね、うんうんうん、ぐっすり寝れないとかね、 あとはやっぱりそれでこう自律神経の調子が、ね、おかしくなったりすると、こう今度はこう気分がなんか日中の気分も落ち着かないとか ね、まあいろいろ出てきますでしょ、でその時にじゃあそのパーツごとにどういうものが、まあ、全部いいんですけどね、どういうものが特におすすめかっていうねお話になってくると、やはり皆さんご存知 の、 そのちょっとこうストレスケアというところで言うと、ジャーマンカモミールとかね、こういうのもとてもいいと思うし、あとペパミントですね、それもとてもいいですね、ストレス緩和には非常にいいし、これ一般的に皆さんよくねご存知 の、 そうです、身近にあるものだと思うので、その辺がおすすめなんですよね。ただね、ちょっとジャーマンカモミールってそのキクカっていうね、カが菊の科なんですよね、菊科っていう科なんだけど、ちょっと若干そういうものが合わない方も、いらっしゃって、アレルギーになる、チクチクするとかね、いう方もまあいらっしゃるので、一概にそのじゃあジャーマンカモミールが絶対いいのかって言ったら、その人の体質に合わないっていうのもやっぱりありますし、なのでその辺はね、やはりご自分でちょっと薄めに入れてみて、それで香りがやっぱり癒されるなって、自分のこう感覚と合うなって思われたら、ちょっと口にしてみる、っていう風にされたらいいんじゃないかなって思いますね、
自分個人個人にそれぞれ合うものがあったりするわけですね、
そうですね、合う合わないっていうのはほとんどだから植物なんで、ないって言ったらないし、あるって言ったらある、やはりその体質的にねアレルギーをもともと持ってらっしゃる方とか、粘膜がお弱い方とかも、いらっしゃるの で、でそういうふうなことを考えた時には、ちょっと少し最初は加減にして、使っていただくといいと思いますし、明らかにもうこれはアレルギーがあるというものはもう絶対飲んではいけないし、もちろん注意としてはお薬を飲んでらっしゃる方っていうのは併用すると、ちょっとマイナスが出たりとね、相互作用っていうんですけど、そういうのもあったりすることもあるので、若干そこら辺はね、気をつけなきゃいけないポイントはあるんだけど、そうじゃなければ本当に楽しんで飲んでいただけますし、例えばそのストレスっていうところで言うと、今の2つの話をしたんだけど、他にも一般的に言うと、レモングラスとか、そういうのも非常にいいんですよね。レモングラスっていうのはね、シトラールっていう香りの成分が結構あって、もう香りの成分が主みたいな、ところがあるんですよね、で、そうするとね、先ほど温めてっていう話をしたんですけれども、普通のお茶みたいに日本茶みたいに、ポップットに入れていただいて、温かいものを飲んでいただくのがいいんですけど、その飲み方としては、これ香りの成分っていうのが主だとすると、ジャーマンカモミールとかペパーミントもそうなんですけどね、その香りがね、湯気と一緒にこう蒸気して上がってくるわけですね、揮発性の成分っていうんですけど、それをやっぱり鼻から取り入れながら、そのこう作用をこう鼻から取り入れながら体にそう作用させ、それで体の中にこうごっくんって飲んで取り入れても、また別の成分もそこでまた有効的にね、作用してくるっていうか、自分の体の役に立っていくということができるので、その香りの成分っていうのは、何も精油成分の小瓶で買って、匂いを嗅ぐっていうことだけではなくって、そのハーブティーというものからも同じようにこう嗅いで、そしてそれを取り入れることによって、その体にも体の中からもこう浸透していく、鼻とその今胃ですよね、胃からずっと入って、こう 腸からこう吸収され、小腸からこう吸収されていくんですけど、どちらもこう影響していくっていうところが、すごくいいところなんですよね。
なるほどね、すごい深いなって思いますね、やっぱりそのハーブの世界っていうのは。
そうですね、
幅も広いし。
そうですね、
そのハーブの世界に、足を踏み入れたというか、そういう、ご立場で活躍されていらっしゃいますけど、そのきっかけっていうのは何かあったんですか？
もともとですね、私ちょっと医療従事者で、ずっと働いてたんですけど、それももうどれぐらい前かなっていうぐらい前のね、本当にもうすごい前のお話なんだけど、その20代の頃、 なんでそのそういう植物がいいのかなと思ったかっていうと、もともとね、その何でしょうね、こう元々はね肌荒れがすごかったんですよ。
へー、
うん、肌荒れがすごくなっちゃった。何もなかった肌に、はい、19ぐらいの時かもうすごいニキビだらけになっちゃったんですよね。それでなぜかというと、その時はもう本当めちゃくちゃな生活っていうか、本当忙しすぎちゃって、それで、食生活も本当外食とかファストフードとか、まあ、そういったものも多かったし、睡眠時間もほとんど多分ないような、まだ若いので、そういうことに影響されないと思うんだけど、若い時もやっぱり影響されるんですね、それだけね、それだけのことをやりこなせちゃうんで、より体が無理をするっていうのもあるじゃないですか、でその時に私を助けてくれたのは何だったかっていうと、このニキビ肌はもうそっと人に見せたくないわけでしょ、でそうするとね、いろんなことしたんですよね、病院にいるんで、抗生剤の、を飲んでみたりとか、ローションを塗ってみたりとかもいろいろしたんだけど、全然まあ良くならず、それでそれを私のそういうこう、まあ、なんかもう本当にストレス、それこそこの顔が今度ストレスになっちゃうんだけど、その時に救ってくれたのがこの、まあ、自然の一部である泥のエネルギーだったんですよね、クレイっていうのがあるんですけど、クレイがまあ泥なんだけど、その泥のパック、それをしたらもう毛穴の中から汚れがやっぱり出ていくように、まあ、毛穴詰まっている汚れが取れてくるっていうことだと思うんだけど、そうするとね、まあ、ある理由がまああるんだけど、そのニキビがどんどん治ってくると、で3ヶ月後には本当に綺麗に治るっていうことがあって、その時にこの自然っていうのすごいなって思ったっていうのがあって、でそれからまあ、その女性のため の, その予防、予防できる、サロンをゆくゆくやりたいななんて思いながら、その当時それをしようと思ったら、そのエステとかね、そういう技術を勉強したりもしなきゃいけなかったので、それもしながら、ずっとそれを夢見ていたわけですよね。で29歳の時にそのエステサロンという形になりましたけど、まあ、独立をするということがあって、でその時にやはりそのやっぱり着眼点は私の中では自然のもの、自然治癒力を、促してくれる自然の力というものだったんですね。でそれで、取り入れたその療法が何だったかっていうと、その当時そのヨーロッパのオーガニックのハーブのエキスで、もう何百種類ぐらい入ってたのかもしれないですね、そのエキスが。でそれをお湯に、まあ、入れて、で溶かして、それでそれを体にこう巻きつけるっていうね、それで代謝を促して、その例えばそのいらない、まあ、サイズをダウンしたいところがあったら、そういうところをこうダウンさせたりとかする、そういうものがあったんですね、でそれをこう、まあ取り入れて、日本の中で多分3人目ぐらいだ と思うんですよね、はい、で取り入れて、それでそれをやる、でそのハーブってダイエットとかいうね、はい、そんな名目で、いろいろこう広告とかをこう出すようになったんですけど、はい、でそのそこしてるうちに、まあ、それをこう見つけて、でまあその声をかけてくださった方がいて、でそのハーブ のサプリメントの世界に今度は身を投じることに、はい、なるんですよね、はい、でハーブ そのハーブを外からではなくて、やっぱり中から取り入れるっていう、そのね、そこにすごく面白さを感じるっていう、ことがあって、で基本的にはその栄養素もすごく大事なので、基本的なその五大栄養素といわれる栄養素とか、ある食物繊維だったりとか、プラスそこの土台にその目的のあるハーブというものを組み合わせるっていう、そういう、まあ、サプリメントの業界に、まあ、7、8年ぐらいですかね、ずっと今度は、まあ、没頭することに、はい、なるわけなんですけど、で、まあ、そんな中今度はそれを今度はやっぱりこう教育をするっていうことがすごく大事だなと、まあ、間違った使い方をやっぱりしてしまうとね、それこそいいものもそんなにこう功を奏さないっていうことになると本当にもったいない。やっぱりそうすることはやっぱりこう学ぶことがとてもやっぱり大事だということで、で私自身もその学びをとても必要としていたわけなんですけど、それをこう一般的な知識として ように広めたらどうかなっていうことをすごく思っていて、でいろんな人が勉強するべきだなって、うん、思ったわけですよね。そこからあの、まあ、今、うん、結局結論的には今のスクールを、うん、こうハーブのセラピストさんとかを育成するスクールを、まあ、運営するっていうことになるわけなんですよね、
はい、なるほどね、そういう流れがあって今こういうたくさんの方たちにそういうハーブの使い方とかのを教えられるっていうことになってるわけですね。
そうですね、あのハーブを教えるっていうので今はこの、ハーバルセラピストっていうね、あの分野が回って、私ももちろんその資格保持者ではあるんですけど、はい、その、育成、そうですね、ハーバルセラピストの育成だったり、うん、そのまあ上位のクラスもあったりして、でそういったものをずっとあの指導させていただいているわけなんですけれども、実際にあのこう、まあ、特徴としてはその来てくださった、まあ、少人数制で本当にやっていて、今なんかほらもうねこういうあのコロナ禍の中、オンラインで、ズームを、ね、使わせていただいて授業するということがちょっと主にさせていただいているわけなんですけど、結局その来てくださっている方の体質的なサポートをしながら講座を展開しているというのがすごく特徴で、それでやはりその方だけではなくって、何かしら持ってらっしゃるんでね、何かしら悩みを持ってらっしゃる方、あるいは以前悩みを持っていてハーブですごくこう改善したので、あのどうハーブはどんなもんなんだろうと思って勉強される方もいらっしゃったりあのするわけなんですけど、だけどその中でその体質、その方の体質を聞きながら、じゃあ、 勉強しながらなので、皆さんほら知識もねそれなりにこう持ちながら、自分の体でねいろいろこうハーブを飲んでいくに従って、その悩みがあのこう解消していったりとかする方も非常に多くて、で、あとはそのご家族持たれてる方、特にねちっちゃいお子様とか、すぐお腹痛くなっちゃったとかあるじゃないですか、あのもう急にお腹が痛くなってとかあるじゃないですか、でそういうところにもやはりあの相談があったりすると、あのケア、そのどんなハーブをちょっと今選ぶべきか、その重篤なその疾患とかじゃない限りね、今ちょっとお腹がちょっと食当たりみたいな感じでとかあるじゃないですか、でそうするとそういったものもあの一つ こういうブレンドを今飲ませてあげるといいよってお話をすると、それがやっぱりピタッとこう本当に功を奏して、あのお腹の痛みが本当に良くなりましたとかね、あのあったりするんで、その、あのその来てくださってる方はお一人なんだけど、その周りの方も一緒にこうサポートするような感じで、あのお授業を進めていって行くんですよね。そうするとあの学びながら、こう実践的なところがこう自分でも生徒さんたちは分かってきて、それで面白くなっちゃうんですね。いろいろこう本当に、あこの時はこういうふうに使ったらいいんだ、この時はこう使うんだ、あのペットの方もいらっしゃるんで、悩みがペットっていう方も、あのそうするとあのペットのアトピーの方もいらっしゃるし、本当に改善していくことがあるんですね、なのであの本当に喜んでくださって、あの本当に役立てていただいてるなと思うのと、まあそういう方たちがこのセラピストにね、あのなられた時には、きっと周りの方をそうやってサポ同じようにサポートしていってあげられるあのであろうということをもう思いながら、あの日々ねあのお話しさせていただいてるんですけどね。
そうなんですね、楽しそうですね。そのね、学びながらも実践できるっていう、
そうです
よね、自然のものだから、そうそう、結構気軽に実践できてしまうっていうことですよね。
そうです、そうです、あの、本当に気軽にね使っていただくこともできるし、ただその冒頭に申し上げたようなそういうねちょっと注意しなきゃいけないことはね、もちろんあるんだけど、でもやっぱりあのお茶でね、それが毎日誰でも水分って取るじゃないですか、その取る水分を少し変えるだけで、あのこう自分のこう、まあ、悩んでいるところが少しずつこうなんとなくこう辛くなくなっていったりとかするっていうのは本当にあのいいことだと思うんですよね。何か特別なことを何もしているわけではなく、で、アレンジもいろいろできるので、例えばハーブティーを あのご飯の水にして炊いてみたりとか、うん、そういうこともできるし、はい、こういろいろ私はそういうこうあの食事のお料理のこともね、うん、お話ししたり、あのそれこそ本当に体質がなるべくこうね良くなるようなそういったところをお話をするして、あの授業もやってるんですけど、うん、その時にそういうこう料理ではじゃあどういうふうに使ったらいいかとか、うん、あのこうなるべくこう無駄にしないような使い方もちょっと お話をしたりするので、はい、そういうところもすごく役立ってらっしゃるみたいなんですよね。
もうやっぱりストレスとか健康とか、もう誰しも興味があるところですね。
そう
ですよね。
そうそうそう。
皆さん課題に何かしら感じられてるでしょうから。
そうなんです。そうなんですよ。だからその、そういう中でそのストレスによって引き起こされるいろんなことがあると思うんだけど、はい、ハーブで言ったら、まあその例えば睡眠とかね、はい、そういうのもあると思うんですけど、はい、よくちょっと寝れないなとか、うん、あのですごくお忙しい方はお忙しい方ですごい神経を使ってらっしゃるので、うん、日中にそうすると、まあ、そういうものにちょっとあのこう沈めてくれる、うん、その睡眠にこうをサポートしてくれるハーブティーもあったりとか、うん、ハーブもあったりとかするんで、それをお茶にして飲んでいただいたりする。そうするとやっぱりあの寝入りの深さがとか寝入りのその、うん、寝入り感が違ったりとかするんですよね、うん、で例えばそういうハーブだとどういうハーブがあるかっていうと、うん、あのもうパッションフラワーっていうね、うん、ハーブが代表的なもので一つあるんですけど、これはねすごくこう神経がこうイライラしてあの心配事がすごく多くあって眠れないような時に、うん、あのすごく助けてくれる、あの神経をちょっと沈めてくれるような、あのハルマンとかハルモールっていう成分が入っているので、うん、あのそれを自分の体にそのお茶で役立てる、うん、それから、まあ、睡眠って言っても睡眠の質がすごく問題で、うん、あの脳のために睡眠脳がちゃんと睡眠をしているかということがすごく大事なんだけれども、はい、その脳のための睡眠をすごく睡眠の質を、ね、良くするっていうハーブも あのあってで、うん、それはあのバレリアンっていうね、うん、ハーブがあるんですよ。うん、これはあのちょっと根っこの方を使用するハーブなんだけど、はい、そういったものをこうお茶にして飲んでいただいてもいいと思うんですね。はい、ただね、あのバレリアンってね、とっても匂いがする、あのこう悪臭というかで有名なあのハーブでもあるんですよ。猫のマタタビの香りがするというこう言うんだけど、はい、猫が寄ってきちゃうんですね。うん、そんなあのハーブなんですよ。強烈な匂いがするね。なのでそれの匂いがきつすぎちゃって、ちょっとあのお茶で飲めないという方が、どうしても温かいもので飲んじゃうと揮発するので、あの飲めないという方ももちろん多いんですね。でそういう時にはあのご自分でそのハーブをアルコールとかにつけて、鎮気剤っていうんですけれどもね、それでそのハーブのその成分を抽出して、それをあのまあ、お水でいいんで、あの普通に常温のお水とかに落として飲んでいただいても、それは香りはもうこの匂いとかしないのでいいし、あとはねエキスもあの販売されたりするので、はい、ハーブのねあのパレリアのエキス剤っていうのも、うん、そういうのもお買い求めになって、はい、あのちょっと使ってみられるってもね、あの睡眠で悩む方はすごくおすすめです。
へえ、うん、ほんとたくさんのハーブがあるんですね。
そうなんですよね。
面白い、
本当にね、あの、うん、本当面白いです、
ね、
うん、面白いですよ。
まあ、このハーブの話したら多分話尽きないと思うので、
尽きない、うん、
これはまたどこか別の機会
で、
はい、もっと深掘りさせていただきたいなと思うんですけど、はい、あとこのマヤ歴についてもうちょっと気になってるんですけど、はい、ということで今ちょうどマヤ歴のお話が始まろうとしたところで、この続きは次回にさせていただきます。いかがだったでしょうか。ゲスト、なぎら泉さんのハーブのお話。この収録の後、自分や自分の周りの人が今抱えているストレスに対して、どういったハーブが効果的なんですかと、とても個人的な相談をさせていただきました。すごく心よく親身に聞いていただいて、いろいろとご提案をいただきました。
実はねハーブ以外にも海藻がいいわよとか油は何を使ってますかとか、やっぱりねハーブだけでなく健康や美に対する意識の高さを感じました。とっても素敵な方です。その日はハーブティーを買って帰りました。さてこの続きはマヤ歴のお話、こっちもとっても深いお話聞けましたよ。占いとか興味ないという方こそ聞いていただきたいです。次回もお楽しみにしてください。この番組ではゲストの方を募集しています。詳しくはラジキャスのウェブサイト、 URL は radicas.net ラディキャスネットをご覧ください。それではまた次回お楽しみに。